こんばんは、先ほど賛美いたしました聖歌の201番の、特別に3節4節をリクエストさせていただきました。黙示録を見ますと、幻の中で、神様は示してくださり、そして教会が試練に遭いますけれども、主の、支配の中で勝利が与えられること、また、黙示録には、天で礼拝を捧げる教会があり、そして地上で、苦難もありますけども、そこで、地に仕える教会があり、天に、召された生徒たちも地上で励んでいる生徒たちも心を合わせて主を待ち望んでいる、そのことを覚えたいと思って、特別に3節と4節を選ばせていただきました。来週4章を見てまいりますけども、7つの教会の指針への進めが終わった後、時代は、まだ経験していない未来につながり、そしてまず天の光景が私たちの前に幻として示されます。そして神様の計画が完成していく様子を進めとビジョンを持って見ていきますけども、忍耐を持ってお付き合いいただければ感謝です。今日は第3章の7つの教会の指針の後半、サルディス、そしてフィラデルフィア、ラオディキア、この3つの教会に焦点を合わせて見ていきます。では1節から6節、サルディスの教会への指針を読んでお祈りいたします。ヨハネの黙示録第3章1節から6節。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。しかしサルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。天の父様、サルディス、そしてフィラデルフィア、ラオディキアの教会について私たちは今主ご自身の指針を受けようとしております。教会には苦しい時も順調の時も、また時に世に巻き込まれることもありますが、私たちが 絶えず主の目を注がれて導かれていることを覚えさせてください。そして勝利の道を歩めるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今サルディスの教会について一節から六節まで告げられていることを読みました。冒頭に主キリストについて七つの御霊と七つの星を持つ方が、御霊、完全な神の霊、ご聖霊を支配しておられ、また星については七つの教会の御使いたち、神様の完全な教会を指導しまた支配していらっしゃる誠の牧者はキリストであるということが告げられた上で、サルディスの教会には厳しいことが告げられています。生きているとは名ばかりで実は死んでいると、そう告げられています。ヤコブ書にありますように、行いが伴っていない、そしてキリストが再臨されるときには時遅しという状況に陥ってしまう方が多かったことが記されています。また御使いに書き遅れとありますから、教会の指導者に対して生きているとは名ばかりで実は死んでいるということが告げられています。どんな教会の奉仕者だったんでしょうか。形だけは一生懸命仕えているように見えても、ご聖霊の働きがない、命がない働きをしてしまっている。そのために教会が霊的に飢え渇いてしまっている、そして死にかけているというのです。それは主の召しをまだ全うできてないという状況です。そのようなスランプを経験することがあり、また始めたばかりで未熟さにもう打ちひしがれるという経験を私もいたしましたが、たとえ稚拙であっても主への期待と信仰とまた熱心さは忘れないようにと願っております。そして教会がどれほど牧師のために祈ってくださっているか、ただその愛と忍耐に支えられていることを感謝しています。どうか牧師が死んだ働きでなく生きた働きをできるように祈り、また戒めていただければ感謝です。今大丈夫だから明日も大丈夫ということはありませんので、でも主の憐れみです。4節に、そのように死んだ、そして死にかけている教会でしたけども、そんな中でも神様に信仰を守られている方たちがいたと記されています。この方々こそ教会の希望でした。5節に、白い衣を着せられることと、そして命の章から決してその名を消されることはないという制限が 宣言がされています。命の書はその人が救われた時に名前が記されている書物です。そしてそれは消されることがないのです。確かに口先だけの、そして十字架と復活の意味もわからないまま、ただ人が進めるからと、他の人が信じたようだからということで信じたつもりになっていても実は信じていないことがあります。しかしどんなにたどたどしい信仰、踏んだり蹴ったりの信仰だったとしても、恵みによって救われたのですから、真実にキリストを信じ告白した者の救いは決して失われることがないことを覚えましょう。またこの子供を汚さなかった方たちに代表されますけども、祝された教会にいなければ自分はダメなんだということは決していないのです。神様は一人一人の信仰を守ってくださいます。そして教会が困難の時になおとどまって死に仕え続ける中で、神様は教会にリバイバルを与えてくださるはずです。主が使わされた教会がどんな状況にあってもとどまって忠実に仕えていただく宝のような生徒となってほしいのです。私たちの教会にもいろんな時代がありましたけども、その中で教会を支えてくださった巨大姉妹に感謝しております。そのような生徒たちに対して五節の輪にこうあります。私はその名をと、忠実な生徒の名をですね、私の父の御前と御使いの前で言い表すと、名前を挙げて褒めてくれる、認めてくださる、その時を楽しみに使えていきましょう。ついでフィラデルフィアの教会、そこには教会に与えられた権威、ダビデの鍵、救いの鍵を持ってらっしゃる方がキリストであり、そしてその鍵を教会に委ねてくださったことが記されています。マタイでの16章の信仰告白の後に、あなたに御国の鍵をあげるとおっしゃった通りです。このフィラデルフィアは先に褒められていました。スミルナの教会と同じく強い教会ではありませんでした。まあ、スミルナの教会は困難にありましたけども、フィラデルフィアの教会も力強いというよりも、8節の2行目に少しばかりの力しかなかったと書いておらず、あってとあります。真実の信仰の力はたとえ小さくても本物であればやがて豊かな実を結びます。彼らの信仰は真実でした。そしてサタンに支配されているユダヤ人たちから迫害されていました。イエス様を拒んでいるユダヤ人たちが、イエスは救い主ではないと、そう言って迫って信仰を否定していたのです。しかし、そんな力に屈せずに、主の名を 保ち、否むことがありませんでした。主が守ってくださったからです。フィラデルフィアの教会がやったことといえば、困難の中にあっても、イエス様を知らないとは言わない。この方が救い主だという信仰を曲げなかっただけです。しかしその確かな信仰のゆえに主は、この迫害者たちを裁いて、あなたの足元に彼らをひれ伏させる。主ご自身が裁いてくださると約束してくださいました。10節、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守ると。これから困難がさらに厳しくなると。実際、使徒ヨハネが働いていた時代も迫害が厳しかったんですけども、さらに厳しい迫害が続いて行きます。しかし、私もあなたを守ると主は約束してくださいました。主は冠を奪われないようにと勧め、そして持っている恵みをしっかり保つように、そして勝利を与えて安心して礼拝を守れるようにと約束してくださいます。ここに輝かしい約束が記されています。12節、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。忠実に信仰を守った者に対する約束です。私たちもこの約束をしっかりと携えて守っていきましょう。さて、14節以降、長い箇所で最後の教会、ラオデキアの教会について告げられています。この教会は裕福な町にありましたけれども、生ぬるい教会と覚えられています。17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと。物質的には、また予的には豊かであったとしても、霊的には惨めで哀れで貧しくて盲目で裸と、そう責められています。十五節に戻りますと、彼らの生ぬるい信仰が指摘されています。冷たい方が、つまり反対してくれる方がまだいいと、そう主は言って、生ぬるい彼らを吐き出すと言われてしまいます。具体的にどんな状態なのかと思いますけども、彼らは救われていました。しかし 世にまみれて実を結びませんでした。しかも自分たちの信仰の貧しい状態を気づこうともしませんでした。豊かであれば神様の祝福はあるんだと、困難また貧しさの中で戦っている教会を蔑んで自己満足に陥っていました。この町では織物と、そして目薬が、産物特産のものでしたけども、この世の、着るものと薬ではなく、主ご自身から真の豊かさと祝福を得るために、主から金宝を受け、そして義の衣をいただき、そして霊を癒す薬を得るようにと、これは世のも力を持っても富を持っても得ることはできないものです。主はそれを、金を払わないで買えとイザヤ書に記していますけれども、求めれば与えられるのです。しかし彼らはなかなかそれに気がつこうとしませんでした。主は彼らを愛するゆえに懲らしめます。これから懲らしめが来るのです。その時には悔い改めるようにとあらかじめ告げています。また現状についてこう告げます。私は戸の外に立って叩いている。しかし彼らはそれに気がつかず戸を開けようとしません。もし開けたら入ってきて共に食卓の交わりを囲めるのに、早く気づいて戸を開けてほしいと主は彼らに告げます。私たちはどのようにして主が呼んでいらっしゃることを気づくでしょうか。礼拝の中で、またデボーションの中で気がつかされることがあります。またガツンと言われるされる経験をした時に目が覚める時があります。またなんとなく寂しい自分の不足を覚える時、これは主がご自身を招き入れるように私たちに語りかけている証拠です。寂しいと思ったら、これイエス様から電話かかってきたと思ってください。静まって御声を聞きましょう。そしてこのラオデキアの教会に対しても、勝利を得るものをと励ましを与えています。改めてこの七つの教会に語っている指針の中で、教会の勝利とは一体何かということを最後に覚えましょう。素晴らしい成果を上げたから、また激しい戦いを戦ったから、また多くしたから勝利を得たと書いているわけではありません。第一に、主を心から受け入れることです。そしてその信仰を守ることです。七つの中で 主に叱られていないスミルナ教会、フィラデル教会は見るところでは困難で弱い教会でした。しかし教会の勝利は教会自体が強いことによって得られるわけではありません。主の勝利に預かるだけです。私たちに求められていることは信仰を守り抜くことです。黙示録の最後の章、22章5節、忠実な生徒たちにこの約束があります。最後の文章の中に、彼らは世を限りなく王として治める、主と共に治めることになります。私たちはその約束をいただいているものとして忠実に信仰を守っていきましょう。第二テモテの4章を開いていただけますか。4章の8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体に求めている人には誰にでも授けてくださるのです。その条件は信仰を守り通したというだけです。私たちも信仰を守り通して勝利したものとして主を迎えるものでありましょう。そのことを目指しましょう。天の父様、七つの教会のそれぞれの状況を見ました。どんな状況にあっても信仰を守る生徒たちを主は祝してくださいます。私たちもその一人としてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。